都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい。
はいはい。
ということで、都市ミナティでございますけ
ども。はい、お願いします。
うん。あれ今日は、
うん。
なんすか何にも。
今日何もないんですよ。
引っかかってこないんすか
最初。持ち合わせるものがない、全く何もね、今日は。
手ぶらできちゃった。
今日手ぶらできたね。見てくださいよ、手ぶら、この。
いやいや、いつも手ぶらではあるんだけど。
ブラブラさせてるわ、手足。
あれっていうことは、
うん。
いつものあの茶番劇がないパターンっていうことは
大事にしてるんだから俺。
もしかして、
そうそう、
本日はゲストが来てる回ってことなんじゃないですか。
しかも毎回ね、なんかあれだ、ゲストが来てるんですつって大風呂敷広げてよ、うん、なんか秀丸だとかさ、うん、なんかいろいろ言うじゃない、そうそう、いろいろ言うじゃない。じゃなくて今回マジのあの初のゲストですからね、初登場のゲストですから。
こすってないゲスト。
こすってないゲスト。
久しぶりじゃん。
久しぶりだよ。
相当久しぶりじゃないですか。
3年ぶりぐらいじゃん。
そうだよね。ゲスト言ってももう、うん、みんな知った顔ばっかりになっちゃってるから。
そう、知った顔ばっかりだから。今回もほんまに。
新しい風が。
岸本さんに関しては今日初めましたよね。
そうそう。う
ん、
今日初めてだし、うん、もうほんとさっき数分前にちょっと話しただけで、
う
ん、俺も何にもわかんない状態に近いからね。
うん、まあ、私がね、ちょっと仲いいので、そうそう、ちょっとまあお声掛けさせていただいてという形なので。
まあね、なんでもうちょっと待っていただいてるので、早速なんですけども、ね、ゲストの方ご登場いただきましょう、はい、お願いします。
こんにちは、帯坂大津と申します。よろしくお願いします。
早いですね。変な名前だな、おい。
ありがとうございます。
本名ですか。
いやいや、本名ではないですね。
相当いかれてんだ。
なかなか母が。そういうタイプの、なんかゲストなのかなと思って。うん、
じゃあ、ツイッター、YouTube の名前で行かせていただいております。
じゃあ、何ですか、うん、ペンネーム的な。
ペンネーム的な。
大豆のような男になりなさいって意味じゃないですよね。
あ、違いますね。どんな願いがあるのか。
すくすくとね、育つ。
大きい豆になれた。
大体のもの育つ。
ああ、よかったよかった。ああ、よかったよかった。
大豆じゃなくて育つ。
家がちょっとやばいんかなと思ってたんで、ちょっとそれはね、安心しました。
いや、ね、とりあえず本名じゃないということは、何かしらの活動をしている方ということでよろしいんでしょうかね。
そうですね。まあ、今、その、YouTube で落語を上げたりさせていただいてるんですけれども。うん、
YouTube で落語。
もともとは、
新しい。
一般社団法人、落語協会に、以前所属しまして。
はい、ああ固く言いました、ね。落語協会ですよね。
落語協会の。
いわゆる。
はい。
でも、落語協会に、要は所属者だということは、
はい、
もうこれ、落語家ということですよね。
まあ、なんやかんやありまして、なんやかんやありまして、まあ離れてまして、一応今、カテゴリー的には一般人なんですけどね。
ああ、まあまあでも。
どっちかっていうと、じゃあ YouTube で、その、主に、ネタを上げるという感じ。
ネタを、はい。
見ましたけどね、ちゃんとしてますよ。その、なんていうんですかね、ちゃんと場所借りてね。場所借りてカメラで撮って。そうそうそう、うまく撮ってて、ああ、落語家やなという。テレビでよくさ、落語見るじゃない。あんな感じ。
深夜とかやってるよね。
そう、あんな感じで上げられてて、っていうような感じですよ。
じゃあもう本格的に、その落語のネタをもう YouTube でバンバン上げてると。
そこで、はい。
ちゃんとお客さんを笑わしてた人ですから。
いやもう、じゃあもう舞台もちゃんとね、過去には、その、
まあ過去にはですね、講座にはいろいろ上がらせていただきまして。
聞いていいもんかあれですけど、要はその今フリーとして、いろいろ YouTube に落語上げてるじゃないですか。その前っていうのはどこの一門にいたんですか？
あそこはですね、春風亭桃江という師匠の弟子についておりまして。
春風亭ですよ。いっちゃんでかいでしょ春風亭って。
めっちゃ小さいですね。
めっちゃ小さいはちょっと言わない方がいいと思いますけど。まあでも普通に聞いたことあるでしょ。
普通にね。
落語好きとかじゃなくても一般の人でも、まあ、聞いたことあるところだと思いますけどね、普通に。
で、なんか知り合いに聞くとさ、その、桃江さん、結構有名な人らしいですね。
そうですね、まあ、いろいろ講座やってて、
かなり面白いって言って、そうそう、有名らしいですよ。
え、じゃあ今日は、そういう、なんかいろんな落語家さんの裏話的なとか。
それも聞いていいですし、あと、まあ、うち都市伝説の番組ですから、
そうですよ。
ちょっと怖いというか、恐ろしい、そうそう、落語を一本ちょっとご用意してもらっているので。
落語もね、やっぱりちゃんとその階段の流れがあるからね。
ありますからね。それをもう、
ちゃんと聞きたい。
本物にね、本職の人にやってもらうっていうのはなかなか聞けないから。
プレッシャーですね。
落語家さんがさ、二人に対してやるってなかなかないじゃないですか。
あ、ないですね。なかな
か数百人とか数十人に向けてやるものだから。
確かにね。
だから僕らすごいね、幸運なわけですよ。これは。
師匠にネタ教わる時ぐらいの感じじゃん。
そう
ね。
あ、そういう時は一対一
ですからね。そうですよね。
そんなないですもんね。少人数でってのも。
で、気になるのがさ、やっぱり落語家さんの生活のことじゃないですか。どういうふうな生活を送ってるのか、月から日までね。
うん、
とか、なんか気になるっていう、その、僕らが聞いても答えてもらえるものなんですか、そういうのって。
まず、全然、よっぽどあれじゃなければ、お答えしますよ。
じゃ、まず、
答え
れないね、最初に。
何聞きたい、何聞きたい。
一番嫌いな落語家さんから来て。
教えて、教えて、教えて。
初手でそれ聞きますね。一番目ですよね。
仕事はね、聞くんですよ。
ちょっと、徐々に、徐々に。
やめてください。すごい限定されてるじゃないですか。
春風、春風。
一問が切れたら結構やばいですね。
まあまあまあ、
じゃあ、まず最初に僕、うん、ちょっと聞きたいなって思うのが、
はい、
落語に、うん、その、まあ、入ろうって落語っていうカテゴリーのものにこう、はい、興味を持ったっていう、うん、そのきっかけになった人とか憧れの人っていうのはいらっしゃるんですか、はい、
ちゃんとあんじゃん質問
まずね、
まずね、
こういう最初は、ね、ちゃんとしたのから一個聞いとこうかな、
う
ん、
そうですね、
誰にその、
そうそうそうそう、はい、
憧れて入ったのかとか、うん、そのさ幼少期誰を見てこう、うん、興味持ったのかとか、
ハマるタイミングとかね、きっかけとかってあると思うんですけど、
うん、そうですね、大学にいた頃に、うんうん、落語研究会にいたんです
よ。いわゆる知見
じゃないですか。
ベタタイプだ。
ベタタイプですね。
ベタタイプっていうか、
ベタタイプだこれは。うん、
そうです、その頃は結構篠介師匠とか好きです、
ね。ああ、やっぱそこ行くんすね、みんなね。
僕もね、篠介師匠はやっぱ好きなんですよ。
嘘ですよ。
あ、本当
か。嘘なんですか。
好きなんですって。
はい。僕多分唯一っていうかちゃんとその CD とかで借りて聞いてたのは、うん、その篠介師匠、
うん、
俺は師匠って言う必要あんのか分かんないけど、うん、まあ、ね、そうそうそうガッテン、
うん、そうそうそう、まあね、
そうそうそう、
うん、
のやっぱすっごい声が好きなんですよ俺、
うん、声いいですよね、
職人というかなんていうんですかね、うん、もう本当にいわゆる落語家さんというか、はいはい、
かこっちのね、
潰れて、うん、てるんだけど、うん、通る声みたいな、
聞きやすいですよね、
すごい好きで、うん、憧れてるんですよね、
う
ん、
憧れてますか、
大悠さんはどうですか、どうしてそのハマったんですか、その篠介さん、
やっぱり、まあ、古典落語も好きなんですけど、
うんうん、
篠介さん新作落語をいっぱいされてるじゃないですか、
うんうん、
僕もやっぱり作ったやつの好きなんで、
う
ん、やっぱり新作が面白い師匠が
フリーのやりたくないからね、やっぱり、うん、
やりたいですよ、
ほこりかぶった話はしたくないから、
いやいやいや、
新しい話ばっかりやっぱりやりたいんですもんね
僕をどうしたいんですかえ、これ罠じゃないですよ、この番組。
俺は教会じゃない
からですよ、
何かの罠。僕らは別に何言って
るの、うん、怖
っ。で、その、ハマって、やろうってなるわけじゃないですか、その、
はい、
そのね、落ち研に入って、
はい。僕のところどれぐらいいたかな、うん、でも、20人ぐらいはいましたかね。
結構いるな、
は
い。どこ大なんですか、
ちなみに岡山大なんですけど。
え岡山大学？
あ、そういえば今初めて言いましたね、そういえば。
まず出身地も知らないわ、そういえば。
岡山大学？
出身地は広島県なんですけどね。
あ、広島、ああ、はい、広島知ってた。はい、岡山大、岡山行ってたんですか？
あ、そうです。
びっくり。
じゃ、ちょっとつながりあるじゃん、ある種。
びっくり。
知らなかった。
知らなかった。聞いてなかった。
岡山
大学。岡山ちょっと住んでることあるんですと話聞いてましたけど、その大学も岡山大学行ってたって知らなかったから、びっくり。岡山に20人もいるんですね、その落語に興味があって。
そうですね、
人がじゃねえだ
ろ、人が20人
刑務所じゃねえか
その例えもどうなんですか、
すごいですね、じゃあもう結構な熱量でみんなやってたんですか、うんうん、その
結構
いろんなネタ覚えてとか、
う
ん、
そうですね、
コピーをやるんですか、やっぱ、
まあ要はコピーですね、学生がそのビデオとか CD とか見てそれを書き起こしたりして、
はい、誰の何とかをやろうみたいな、
は
い、
まあそれをそのまんま覚えてそのまんまやるっていうのが一番多いですね、
人前に立ったりとかも、
はい、
お
学園祭とか、
あ、じゃあちょっと軽音楽部に近い感じする、
ね、ああ、そんな感じかもしれないですね、
一緒にしてほしくはない。
あーの長さ。そうですよ。だってコピーして、人前でやる
って。一緒にしてほしくないから。
いやいや、全然全然。
まあ、すごいすごい、確かに。でも、その中でもさ、20人いたら、その、プロになろうっていうものと、いや、
確かにね、
僕らは、その、うん、要は、普通の趣味でいいやっていう人で分かれたわけじゃないですか。その、岡山大学にいる中で、はい、その、落ち研にいた人で、プロに行った人って、大豆さんだけなんですか？
僕の同期で一人いるんですよ。
いるんですか、
いるんですよ。
え、それ今もやられてるんですか、
落語家として、
落語家として、はい。
今もやってるんですか、
はい。
ちゃんとした一門で、
あの桂古代という名前なんですけど、
やってるんすね。
じゃ同期というか、
同期、
そうですね、まあ大きい大きい意味で米朝一門の、
ああ、
ね、はいはい、はい、
それもう学生時代が優秀だったんですか。
そうですね、まあちなみに学生じゃなかったんですよね、フリーターで、
あ
ーでも活動に参加しに来たみたいな、学生じゃなかったんですよね。
そういうことか、
はい、そうい
う役をやりたいからみたいな感じで来てて、
面白いですね、それ。面白い面白い、
はい、
よそからも入れるんですね、そういうふうに。
まあ一応受け入れはしてましたね、
大学生ではなくても。
はい、
でもみんなちょっとやっぱ鬱陶しがってた。
いや鬱陶しがってちょいちょい罠かかりまし
たね。なんか大学生だけでやりたいなみたいな。
いや全然人気者でしたよ。
へー、
いや本当にずっと最初から面白くて。
でもすごいバイタリティですもんね、そもそもその、
ね、そうそうそう
そう、だってよそのサークルに入るみたいなこと、ね、無理じゃないですか。
だって振り方だったらさ、このお知見返さずにさ、普通にも師匠に付き合うわけじゃないですか。
そうですね、
うんうん、
ね、
確かにそれもあるね、選択肢としてね。
どっか試したろうっていう気はあったんですかね、やっぱりね、大学生に対して。
大学生の敵対心かは分かんないですけど。
でも今さ、芸人さんもさ、やっぱ大学でお笑い研究部からとかあるからね。
やありますね、
やってるやってる。でもそういう人ってさ、うん、大学に入ってるじゃん。
そう、入ってる人も、
フリーターではないじゃん。
だからそのよそからってのあんまり聞いたことないよね。
聞いたことがないからさ。いや、じゃあすごいっすね。なかなか、じゃあすごい輩出してるじゃないですか、二人も。
二十分の二だから、ね。
あと僕の先輩にも一人いますね。あ、名前思い出せないな。でも、そうですね。
結構いいところ。
僕だけじゃないですね。はい、
へー、すごいな。で、その、大豆さんはね、大学卒業して、で、プロになろうと思ったわけじゃないですか。
はい、まあ残念ながら卒業しておりませんけれども。
え岡山大学卒業してないです。
岡山大学卒業じゃない。
途中で結構難しいですよね、あそこ。
一応国立ではあるんですけどね。
うん、そうそう、難しいから
。あ、国立か。
うん、なんだよ。バカにして
ない、ね、国が認めてた。
新宿生まれなんですよ。
はい。
だからちょっとそれ以外をバカにしてるんですよ。東京以外。
所詮地方の大学
だと。
地方
だ。所詮ってかもうほぼ外国だと思
って。斜め上だった。
23区以内は全部外国だと思って
るんですよ。で、その、要は一門を叩くわけじゃないですか。
はい、
そのどうやって弟子入りってするんですか。
そうですね、弟子入りはやっぱりいろんな人によっていろんなパターンありますけど、
なんか我々は学校があるじゃないですか。
はい、
なんか正常ね。
そうそうそう、落語ってなんか学校ってイメージじゃなくて、
ないです
か、ね、師匠に対して
わーっ
と声かけるみたいなイメージがあるんです。どうやって入って
るんですか。そうですね、まあ、多分僕のやり方が一番スタンダードだと思うんですけども、
はい、はいはい、
やっぱりあの師匠の出待ちをして、
あ、やっぱそうなんですね、
弟子入りしてくださいって声をかける、
は
い、
出待ちパターン、
は
い
は
い、
で、ね、でもその篠介さんの要はファンだったわけじゃない。
そうそうそうそう、
今その話引っ張ります、
うん、いやでも俺すげえそれ毎回 ね不思議に思って、
そこじゃないんだってやっぱ思っちゃうから。
結構きっかけじゃない人行くよね、
うん、
ああ
、あとあと聞くと、
だって東京でないと知られない人じゃないですか、
うん、
そうですね、
言うて岡山までまあ遠征来て1回見てファンになるってもあるかもしれないけれども、ずっとファンで居続けてそこまで行くってなかなかないじゃないですか、
はいはい、
どうしてその時の師匠を選んだのかなっていう。ここやったらいけると思った。
しょろいみたいな。違います。やめてください。
違う。
僕もともと
、うん、
その、落ち研にはいたんですけれども、
うんうん、
まあ、やりたかったのは本当は漫才師だったんですね。
あ、漫才
で、上京して、お笑いの養成所に入ったんですよ。
は
い
は
い、そこでまあ漫才とかコントがいろいろやってたんですけど、
はいはいはいはい、
まあ解散して、結成して、解散して、結成して、解散して、ちょっとそろそろ一人でやろうかなと思って、
はいはいはいはい、
でピン芸人よりはちょっと落語やってみたいなと思ったんですよ。
ずっとやってたしね、
まあ、好きで
やって たしね、はい、うん、それはいくつの時ですか、うん、
それがいくつの時かな、22で上京してから、うんうん、今24、5ぐらいですかね。
24、5ぐらいでじゃあ落語家をちょっと志して、
はい、
ああ、でそこからどう動いたんですか。
そうですね、まあ、やっぱりいろんな落語家を見てみようと思って、うん、まあ、それこそ有名どころぐらいしか知らなかった
ので、
うん、
まあ、でも勉強ですよね、
うん、
まずは、
はい、
うん、
あとは寄席に行って、
うん、
都内4カ所寄席っていう、もうほぼ毎日落語やってるところがあるんで、
はいはい、
そこにもういっぱい見に行きましたね。
は
い、
でその中で、あ、この人はすごいなって思ったのが、後々入門させていただいた春風亭桃井という師匠でしたね。
何が違うんですか、と。
そうですね、うん、僕が特に印象に残ってたのがですね、うん、三大話ってご存知ですか。
三大話、
ですね、お客さんが、
うん、
こういうテーマで落語を即興で作ってくれってお題を出すんですよ。
ああ、はあ、はあ、聞いたことあります
ね。生意気だな。
いや、そういう企画があるんですよ。
そんなやつは入るな、もう。
いや、客が勝手にやるわけじゃない。
あれよ、あれよ、やろうって
言
うでしょ。
いや、そういう企画で。
やれ、これやろう。吉本興業。最低じゃん、そんなやつ。やりづらいし。
そいつセンスあるな。今のお
題聞いてみたいですね。
そうそうそうそう、
いいネタ提
供。はい、そういう、はい、まあ、もともと三代目の企画の落語会だったんですね。まあ、でもその師匠がやるわけじゃなくて、まあ、他の人が
取
りで三代目の人でやるってい う機会だったんですけど、そこで、まあ、リクエストでお題が出たのが、あと、2個忘れちゃったんですけど、うんうん、1個はですね、全裸っていう。
全裸
ちょっとお題を出した人がいたんですね。
はいはい、
何これどうなるんだろうと思った
ら。なかなか意地が悪いですね。
意地が悪いですね。
ね、
もう来ちゃってるからね。
そうそうそうそう。
で、お題。
てんてんてんって全裸で出て
きて。出落ちで終わっちゃいますからね、それ。
それが座ってから脱いでいくので、最後までそうそうそ
うパターン、ね。終わったらよろしいよね。
よくないですよね。
ほんで、その全裸っていう話を、まあ。
そうですね、
うんうん。
まあ、で、そのお題取りが終わって、うん、お題取りが終わって、今普通に落語で出てきたのが、そのうちの師匠だったんです
よ。ほうほうほうほう。
で、まあだから、まあ、裏側の方では、三代目でやらなきゃいけない人が、ああ、全裸かどうやって料理しようかって考えてるわけですよ。
う
ん
う
ん、
そうっすね。それ相当真剣にやりますよね。
で、そんなやってるところで、
うん、
うちの師匠が始めたのが、
うん、
露出さんっていう演題の落語なんですけど。
露出さん、
ほうほう。新作落語で。
うん、
まあ、変態の話なんですけどね。
その場で作ったんですか？
いや、元々の持ちネタなんですよ。
ああ、そういうこと
なんです よ。なるほどね。
はいはい、
まあ、露出狂が主人公の話で、
うんうんうんうん、
でも毎日のようにやってるから、
うん、
もう街に馴染んじゃって、
うん、
誰も驚いてくれないからがっかりしてるってそういう落語なんですけど、
面白い面白いですね。
いや面白くて、しかも
相撲さんが作られたんですか。
はい、そうです。
あ、面白いですね。いい話、
うんうん、それ生で聞いたかも。
あ、本当ですか。
うん、
時々嘘つくんでね。、うん、喜ばせようとして。
いや本当に
本当に、
その設定聞いたことあるもん。
あ、じゃあそうなんじゃない。
で、もう人が裏側で考えた時にもうパターンを一個潰しに行くっていう。
ああ、そういうことね。
そしたらもう露出狂の話作れないですからね。
うんうんうん、
もう一回出てたから。
それを見て、あ、この人は素晴らしいと。
あ、すごいな、こんなのいきなりできるんだと思って。
うんうんうん、確かに。
で、ちょっと衝撃を受けて、
うん、
それからちょっと独演会なんかも見に行って。
あ、独演会もね。
でも、まずその何の縛りもないので、うん、まず露出狂を作ってたってことですもんね。
確かにね。
そういうセンスがあるってことですね。
そうですね。
そういうの好きというか。はい、そうそう、
露出狂を見て、よし、この人に弟子入りしようと思った
けど。そうですね。この露出狂だと思って。
いろいろ見たけど、ね。あ、いいじゃないですか。で、その独演会にわーっと行って、それはその終わった後に声かけるんですか。はい、
そうですね。僕がお声かけしたのは、その独演会とかで、うん、まあ寄席の出番後だったんですけど。
寄席の出番後、はいはいはい。はい、
その寄席の芸人出てくるところがあって、
うんうんうん、
そこのまあ近くで、まあ待ち伏せですね。
うんうんうん、
そこでまあ出ていらっしゃってて、
うん、
すいません。
うん、
弟子にしてください。
それは、もう、露出狂を見たすぐ後ですか、その次の。
いや、何ヶ月かですよ。まあ、見た後も、まあ、いろいろ、その師匠が出てる回見に行って、
うんうん、
あ、やっぱりこの人素晴らしいなと思って。
それ毎回声かけてないんですよね。
あ、声かけ
て初めて声かけたんですよね。
はい、声かけたのはその時初めてですね。
あ、すごいな。
はい、
なんか
最初に声かけたのがもう弟子入りってことですよね。
う
ん
う
ん、
はい、そうです。
なかなかっすね、その告白みたいな。
そうですね。いや、もう告白ですよ。
ね、
あなたが好きです
ね。
いや、めっちゃドキドキしてます
ね。すごいわ。
それ、一発目で、
よく言ったわ、ほんま。
成功する
んですか。よう、やったな、おい。
被ってしまいましたけれども。
すごい、すごい。
一発目で成功はしないですね。
あ、しないですか。やっぱ、お前ダメだっていうのがあるんですか。
なんて言われたんですか。
いや、もう、基本は断らずで、いや、俺は取ってないからって。
取ってなかったのか。
そうなんだ。
まあ、実際、ね、その時一生他に弟子もいなかったですし。
あ、なかったんだ。
一発目だったんですね。
そうですね。
入ろうとした。
はい。
一人目だったんだ。
それは確かに難しいかもしれないですね。難易度も高いというか、はい、う
ん、なんかあれですもんね、周りの見る目も変わるみたいですね、弟子を取ったら。
あ、変わります ね。
だからそれのなんか、
ね、
そうタイミングとかをちゃんと見計らって弟子を取るって聞いたもん、なんかね、うん、
はいはいはい、
うん、それの一発目がね、急に来たやつだったら怖い
です。いや、そりゃそうですよ。
タイミングお前は決めてんだよみたいな。
そ
っか、断られて、
要は
結果弟子入りしたわけでしょ。
だからちょっと
どういうなんかその、
はい、
ストーキングみたいなこと、
うん、いやいや、ストーキングじゃないんですけれども、
またお会いしましたね。コンビニとかで、
家の前とか、
ね、危ない。
なんだお前。
で、まあでも最初に断れはしたんですけども、連絡先は教えていただいたんですよ。
あ、おー、電話番号、
はい、
おうおうおう。
まあ例えば他の商とかだったら紹介してやるかもしれないから、まあなんか困ったことだったら連絡してくれてもいいよ。
優しいな、
めっちゃいい人っすね、うん、マジで。
いい方なんですよ。
いい露出狂だ。
確かに、
ね、うん、素晴らしい。
それで、うん、まあ何回か会わせていただいて、うん、やっぱりどうしても師匠のところがいいですって
。
う
ん、わー、いいなぁ、なんかそういう
の。そのちょっといい
話、ね、し。ほんしたら。
それで、いやでも、最初に声かけて半年ぐらいはそのまま
半年、
はい、
へえ。
かなりだな。い
や、やっぱなんかでもぽいじゃん、うん、そういう芸能ってそういうなんかね、はいはいはい、通い詰めてみたいなのあるもんね。
そうですね、通い詰めて通い詰めて、はい、
まだ甘いんのかこの野郎
怒られてはしませんでしたけども、
なんか門前にいてさ、そう
そう、あ、門前によ
くあるタイプのね、また甘いんのかこの野郎、帰れこの野郎って言われて、雨の日もさ、風の日もさそうそうそうそう、そうそうそうそう、おい風邪行くぞ、中入れ、つって。い
いんですか、ドラマティック。
よくあるやつ。
よくありそうなやつ。
半年もかかんすね。
そうですね。やっぱり、一発目から一気に撮ってもらえる人の方が珍しいと思いますね。
そうか、そうか。
逆に言うと、だから、弟子が結構もういっぱいいる人の方が入りやすいかもね。
あ、そうですね。そういう人の方が。
はい、いいよ、いいよ。じゃあ、あいつに話聞いといて、みたいなね。
あ、ありますね、そういうことも。
弟子になって、
はい。
その、いついつからじゃあうちに来いよってなるわけじゃないですか、
はい、
どういう生活が始まるんですか。
そうですね、まず落語家って一番最初に、まあ、見習いっていう身分にな
るん
です
、ね、見習い、はい、
はい、であと、まあ、前座二つ目真打ちっていうのなんですけども、
真打ちが一番偉い、
真打ちが一番偉い、うんうん、で二つ目はその次 で、うん、で前座っていうのが、はいはい、その寄席の楽屋なんかでいろいろ下働きをしてるんですね。
あ、
着物畳んだり、
はいはいはい、
お茶を出したり、
楽屋を、うん、
よく見るやつだ、
綺麗にしとくみたいなとか、
はいはい、
でもやっぱりその入門したばっかりでいきなりはできないんで、うんうん、まずは見習いっていう立場になって。
何をするんですか、うん、見習いは。
とりあえず師匠のうちに行きますね、
はいはい、
師匠のうちに行ってその着物の畳み方を教わったりですとか、
お
あと太鼓の叩き方なんかを教わったり、
太鼓の叩き方だ、
芸事、
出囃子、出囃子の、はい、
あれ見習いがやってるんですね。
あ、全体がやってますね、あれは。
あ、もうあれかと思ってた、俺もうその太鼓叩く人がいるのかと思ってた、
ね、三味線はあの専門のプロの方がいらっしゃるんですけども、まあまあね、太鼓は噺家で自分でやってるんですよ。
そうなんですね、はい、いやめちゃめちゃうまいからさ、うん、太鼓とか。
でも最初じゃあ下手な人もいるってことでしょ、うん、
そうですね、まあだから
まあでもそうか、まあ、人前でやるまでにまだ稽古する
のか、稽古ですね、ちゃんと稽古してからまあ前座になってやって
る
ん
ですよ。よしってなったらでき
る、要は畳むのと、
はい、
あと他は。
そうですね、まあ他はまああとはなんだかの師匠の座と師匠 の、うん、うちの
血拭いたりとか
血は拭きませんでしたけど、まあ掃除をしたりですとか
背中流したり
とかね
いろんな買い出しですとかね、うん
う
ん、
あ、はいはい、買い出しな。
まあだからちょっとその、
うん、
いわゆる家政婦的な仕事もやるってこと、
うんうんうんうん、
そうですね、
いろんな、
いやまあ要は家政婦ですね、弟子なんてのは、
う
ん、
部屋の掃除しろとか、
はい、
あ、
それはちなみになんですけどシフト制というかその、
うんうん、
何時から何時ぐらいまでやるもんなんですか、うん、もう泊まり込みでずっと住み込みなんですか、
これもやっぱり結局は師匠の方針が全てなんですけども、うんうん、僕の場合は見習いの時はですね、いや週1とか
そんなに
頻繁ではなかったんですよ、うん、2週間に1度とか、
掃除婦じゃん
じゃあちょっと来いよぐ
らいな感じで、師匠に呼ばれた時に行ってという感じですね、う
ん
う
んうん、その時以外はなんかバイトしたりとか、
その時はバイトしました。
その要はあの週に1回の要は見習いの仕事ってお金は出るんですか。
いや、お金は出ないですよ。
お
金は出ないですけど、まあ、たまにお小遣いいただきたいなと思いますけどね。
何のお小遣いですか。ちょっと買い賃だよとか。
あ、そんな感じで、はい。
いや、なんか俺もそのイメージ。なんかタバコ買ってきてつって釣りはいらねえ的な。
はいはいはいは
い、あ、そういうことがあったり、
そういうイ
メージ。はい、500円渡してね。
うん、そう、いやいや、
数
十円。もう、まあ、500円買えない時代が来るから、
ね。あ、そうか、そうか。そろそろ、あ、確かにね。大変っすね。
はい。でも僕みたいなのは全然大変じゃないですか、僕は。
うん、
やっぱり一緒に言って本当毎日行かなきゃいけなかったりとか。
あ、まあね。
はい。
確かに
師匠の出るもん全部来いっていうね人もいらっしゃいますもんね。
週1行っててそれで見習いから前座に上がるんですよね、
はい、
そのタイミングとかどれぐらいで上がれるんですか。
タイミングもやっぱり運次第ですね、うん、僕の場合はですねそのやっぱり前座もやっぱり楽屋に人多すぎても邪魔なんで、
そうでしょ、
やっぱりちょうどいい前座の人数ってのがあるんですよ、
うんうんうん、
でちょうど僕が入門した時に見習いがすごい溜まってたんですよね、うん、
ああじゃあ一人殺して、
いやいやいや
減らして勝
ち減らして、
うん、まあそんな度胸もなく
見習いに戻れよお前っつって頭
師匠の家見習いの墓がいっぱい
しかも師匠の家に
そう
また一つ増えちまったない
いんだよ余計なこと言わないでいいよ、
まあ、そのスナイプもできなかったんで、
はいはい、
だから僕の時は見習い、
うん、溢れ返ってたと
思う、はい、1年半ぐらい見習いでしたね。
あ、長いな。
それが長いのか分かんないじゃん。
いや、長いですね。
週1が1年半でしょ、だって。かなりだって強くないとさ、ハードが。
そうか、そうか。
実際1年半はかなり長いと思いますね。
前座に上がると何が変わるんですか？その、まあ、要は、前室というか、
はい、
楽屋の、要はお手伝いとかできるわけじゃないですか。
そうですね、うん、もう寄席にはもう毎日行くようになるんで。は
い、毎日に変わるんだ。
これも毎日に変わります。
はぁ、じゃ劇的に変わりますね。
劇的に変わりますね。
そうですね、今までの生活できなくなりますよね、はい、一気に。は
い、生活を満足したわけじゃないからあれだけど。
いやいや、だから、でももうさ、うん、その、それで今までやりくりしてきてるじゃん。まあね、だからそれでね、いきなり
変えられたら。お金は出るんですか？
あ、寄席はお金は出ます。
よかったよかったよかった。それじゃ食っていけるんですか、毎日。
ただ寄席で出るお金は、
うん、
ちょっとここでは言えないレベルのお金なんですよ。
じゃあ吉本興業クラス。
いや、それかもう上ちゃん。もう、めちゃめちゃもらえる。
いやいやいや。
うん、
じゃあもういいよ俺そこでそこで満足しちゃう多分
どっちどっち
寄せてお金もらえるっていうのはかなり少ないですね、うん、
数千
いくら落語だからといって千までは戻らない
ん
ですけど
芸人の初舞台だってそんなもらわないじゃない普通に考えて、
まあ
ね、
まあ少ないんですけど、
うん、
まあなんでしょうね例えば食べるものとか困らない、うん、だいたい誰かおい飯食うぞっつって
あご飯はね
連れて行っていただきたいとかっていう、ね、
住むとこは住み込みじゃなくて大地さんが借りてたところで
そうですね
あはいはいはい、はい、
まああとはまあたまにやっぱりお小遣いいただけたりとか、
うんうんうんうん、食っていけてました
食ってはいけてましたね、まあ、あとその予選でもらえるお金っていうのはすごい少ないんですけども、うん、やっぱりそこで頑張ってるとうん、どっかの師匠にちょっとお前今度俺の独演会があるから
おうおうおう
ちょっと俺の会で全座やってみろって
そういうオファーあるんですね他からってい
う、はい、そういうオファーでもらえた仕事は入りがいいので
じゃあ要はゲストとして行くっていう感じだから
そうです、ね、
内容もだいぶ違う
と
思うい
い、まあ、ゲストとは違うんですけど、まあ、やっぱり前座として外でもらえる仕事っていうのはやっぱりそれなり
まあちゃんとそういうお客さんからもらってる
もの
か
な、は
い、
闇営業だ
闇営業じゃないです
か師匠とおさんざん
ちゃんと師匠に報告しなきゃいけない
ですよあ、してたんだよかったよかった
ちゃんと義務がありますからね
しないのかな
こういう仕事いただきました
ねすごいそんななんですね、
はい、
いやでもそれすごいですねその生活どれくらいですか全部で
普通はまあ前座生活がそうですね、うんまあ、4年3年ぐらいですかね
うん長いと取るか短いと取るか
そう分かんないんだよな、うん、この感覚がね どうなんだろうね、うん
まあ、これ
早いうちに始めてたらねまあまあ分かるのかもしれない
でも芸人が、
うん、
芸人で例えるとでも売れるまでに4年で売れたら相当早いじゃん、うん、
相当早い
だからそう考えると、
うん、
ある程度食えるまでのレベルになるって考えたらいいのかな、
うん、
いやでも
4、5年っていうの
どうでしょう前座だとやっぱり低いですけど安定した収入ではあるんですよ
ああなるほど
で、うん、2つ目になったらその毎日寄せっていうのもなくなるんで、
うんうん、
だからここからいきなり完全実力制になるんで
なるほど
そこでいっぱい仕事が入ればいいんですけど、うん、前座のうちに積み上げてるものがないともう前座の方が良かったんじゃないかぐらいに
2つ目、はい、2つ目に上がるのをちょっと嫌だなって思ってる人もいる
多分いますよ
あ
でも それは誰が決める師匠がやっぱり、うん、お前もじゃあ明日から
そうですねそれもちょっといろいろあるんですけども、
はいはい
落語協会落語芸術協会の場合は協会が決めますね
最終ジャッジは
ジャッジは協会です
それは師匠がじゃあ推薦みたいな形とか
ですか推薦っていうのはあんまり聞かないですねやっぱりタイミングですねやっぱり
何年やってるからとか
前座がたまあ見慣れがたまってるから、うん、そうそう前座に上げなきゃいけない
じゃあそろそろ
ちょっとこの辺まで2つ目みたいな、
ね、上がりたくない人はうるせえこの野郎つってちょっとポイント下げてまたじゃあ
ポイント下がるで進めばいいですけどね
ポイントじゃないの前座にまた、
うん、
師匠を殴ったからマイナス5ポイントみたいなのじゃない
多分振り出し戻っちゃうと思う
振り出しにも戻るんです
よ振り出しでもない
ゲームセット
ゲームセットですよ
もう上がりだよね
あれは
ね
面白いな
教会ですけど多分立川流や円楽堂だったらもう師匠次第ですね
うん
大地さんはどこまで上がったんですか
僕は前座のうちにちょっといろいろありまして
はいはいいろいろあったんです、
はい、
前座じゃあ、うん、でも前座は結構やってたってこと
前座生活が2年間
かなり
ちょっとなんでさダメなってかちょっと聞いてくれよ聞けねえからさ
リ
オさん聞いてくれ
なんで、うん、いや俺が言う必要あるこれ
ちょっとオブラートに進めちょっとオブラートに進め
よ、うん、なんでやめたんですか
ストレートに来ましたね
ストレートなんでさダメだったん
どんどん失礼になってませんか
あかんなお前
いやでも結構頑張ってるじゃないですか、うん、その時点でもう 俺からしたらかなり積み上げてるように思っちゃうんですけど、うん、合わせて
3年半でしょ、
うん、
そうですね
使ったのは、
はい、
うん、
どうしても言えないんだったら、あの、うん、P 入れますから。
はい。どうしても。
いや、まあちょっとあんまり詳しく、まあ申し上げないんですけど、まあやっぱり。
やっぱり奥さん取った。うん。萌えさんの奥さんを取ったとか。
いやいやいやいや。やっぱりってなんですか。
やっぱり。快感に火つけたとか。
ここにいらんねえよ。そんなやつ。
違う。
いや、まあまあ、それで、まあ、うん、まあ師匠の言いつけを守れなかったことがありますね。
ああ。ヤンキーだったんだ。
やんちゃだったんですね、うん、じゃあ。
やんちゃ落語。
やんちゃ落語。
やんちゃ落語来たんだ。うん。
そっか。で、でも、そこまでいろいろやって、うん、なんとなくその落語の、その、はい、なんていうんですかね、もう流れというか、
うん、
どういうふうにみんなやって、どんな感じで、今こういう落語の、その、カテゴリーが出来上がってるのかも分かったってことですよね、ある程度。
うん、そうですね、ある程度、ある程度。
わけですからね。は
い、D になる前に辞めた AD みたいなもんや
ね。一通りはもう分かってるっていうことだよね。
そうそうそうそう、うん、分かる分かる、僕もそうなんで D になる前に辞めてるんで、僕は。
なるほど。
そうそう、 AD の時点で辞めてるんで、僕の理由は全くセンスがなかったんですよ、 D になる。うん、本当に。
だから参加に 何がいるの、そのえ、どういうところが足りなかったの。
AD から D、 なんで俺の話って言うんですよ。あのやっぱりね、うん、撮ってないうちからどういう絵になるかっていう想像力、
うん
うん、だから例えばこの今目の前にポッキーあるけれども、うん、これを紹介するにはどういう、
まあ、撮るかを
ナレーション、ね、どの位置から撮るか、うん、で何カメで撮るか、どこの位置にカメラ置くかとか、うん、アナウンサーだどうだこうだこうだっていうのをちゃんと頭の中でできてて、企画書みたいなのもね、うん、できてる人がやっぱり向いてるんですよ。僕はそれができなかったですね。
へー、
うん、僕も作家志望だったんです、そもそも、うん、だからそのラーメンがあってね、すごい綺麗な、
うん、
美味しそうなラーメンがあって、あの早瀬このラーメンお前たちどう取るって言われて、うん、もう完全になんかあのテストみたいなのがあって。
すごいね、その分かりやすいテストが。
お前どう取るこのラーメンって、うん、なんか当時ね冷やしラーメンっていうのが流行りだした時で、この冷やしラーメンお前たちどう取る、普通のラーメンだったら湯気を取るよなお前まずなっつって、うん、家からふっと取っていくみたいな、うん、お前とこの冷やしラーメンだったらどう取るって言われて。
なんかすごいね、
言われたんですよ、
トンチとかね。
だから僕はね、机の下から撮ります。
ほら、やっぱりやっちゃったじゃん。
したら、お前はダメだ、向いてないって言われて、でそれで、まあ、もともと作家志望だったし、うん、まあ、作家の方に流れていたっていう感じなんですよ。だから D にはなれなかったです、僕は。僕は向いてない、D に。
なるほどね。
いや、白目を取らないと向いてない。
そうそうそう、向いてないです。
まあ、あと正解わかんねえよ。
確かに。
どうすりゃいいんだよって思ったけど。
で、まあ、その冷やしラーメン撮ってたんですけど、ディレクターさんがね、うん、普通に撮ってました。普通やったんや。
アイデア欲しかっただけだろ、それ。多分、単純に。
普通やったんやと思って。まあ、でも、そういうことですよ、ね、だから。
確かに。
二つ目に上がる前に、うん、まあまあ、やめてしまって。で、今、フリーで、
そうですね、
YouTube に、
うん。はい。
ちなみになんですけど、うん、その、そこまで、うん、その落語家としてはそこの、
うん、
教会にいた時のキャリアの中で、
はい、
一番きつかったのって何ですか、その働いてる時、そうですね、その下積みっていう
中で一番きつかったの、
はいはい、便所掃除。
まあ、便所掃除もしましたけど、
しました、ものすごい失敗して激横されたみたいな、
うんうんうん、
とんでもね、まあ、ありますね、
怖い一生とか、はいはい、
それはまあいろいろありますね、
扇子をさ口の中に突っ込まれたとか。
いやいや、向こうが嫌ですよ。
でも結構体育会系なイメージもあるじゃないですか、うん、
体育会系ですね、
で結構怖いですよね、先輩の感じって、うん、
そうですね、僕が怒られたのがそうですね、うん、あの前座があの口座返しというのをやるんです、ね、
口座返し、ひっくり返すんですか。
あ、そうですね、まあ簡単に言うと、はい、座布団をひっくり返すっていう、うん、ただそれだけのことなんですよ、うん、その
入れ替えをやるときですよね、なんか次の、
そうですね、一席終わって師匠が袖に下がる、ね、で前座が出てきて、まあ、座布団をひっくり返して、
あれ何なんですか、そもそも、うん、なんか俺もよく分かってないで見てたんですけど、
熱くなってるからですか、
みんな人肌が嫌いなんですかね。いや、僕も由来とかそんなに詳しく聞いたことがないですけども、
真新しくすることですか、全部を、
リセットですかね、
まあまあ、なんかね、
はい、
新しいのにすりゃいいじゃんって思ってたんですよ、
座布団
自体、座布団自体、
山田君みたいな人が来て、
そうそうそう、
うん、落語から見て山田君ってやっぱり腹立つんですか。
いやいやいや、むしろ嫌でそう思いました。
いやいや、なんか座布団だけ持ってきてさ、落語家みたいな面してるやん、なんか。
てか山田君って落語家じゃないよね。
山田君って何なんですか、落語
家
なんですか。
え、俺ちょっとよく知らないんだけど、
一応なんですね、入門という形
ですか、
はい、
してるんだ、
あの人
誰の弟子だったかな、
役者からそのまま入ってる感があったからさ。
いや俺もう全く知らない、うん、あの人のなんていうか経緯、
なんかもともとなんかあれですよね、 なんか、スター・ウォーズに実は声かかってたみたいな話なかったっけ山田くん。
知らないよ、何それ。
あれ違ったか。
スター・ウォーズ、う
ん、何 ?C3PO 役
じゃん。何 C3PO だよ。
何なの
座布団お持ちしましたって歌詞だよ。
そこでも座布団いるから。
スターウォーズに座布団、う
ん、アンソロさんっつって座布団お持ちしましたっておかしいからさ。
え、うん、何何知らない、何その、じゃあ役者なんだそもそも。
いや、なんか俺役者だったような気するんだよな、すごい男前でさ若い時。
うん、え、うん、じゃあ笑点始めてから落語家のどこかに入ったってことですか。
ああどこですかね、
落語やってるとこ見たことないし、だって山田くんって何々亭とかもないし。
そうそうそう、だから俺あの焦点撮ってるところあるじゃん、うんうん、あそこにずっといた子供なのかなと思ってた
の。ああそういうことね。
だから普通に
会館の息子、ね、
いるじゃん。そう、
いるいるいる。
寄せことありますよね、なんかそういう、うん、そこに常駐してる人って。
まあ、ありますけど、
うん、だそういう感じなんかなと思ってたけど、うん、タレントなんだね。じゃあ
山田君やっぱ嫌い。
いやいや嫌いじゃない嫌いじゃない、
尊敬してます。
いや尊敬はしてねえ。
何の話でしたっけ。
尊敬はしてねえよ。
尊敬はしてねえ。尊敬はしてないですよね。尊敬はどうですか、尊敬してるかしてないかだけ。
ええー、まあそのまあ口座返しになるんですけども。
そうそうそう、口座返し
は口座返した、口座返した、
忘れちゃったわ。
山田君、まあ、
ネタが切れたら。
ネタがね切れたら
次の週の出囃子がなるんで、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
出ていくんですよ。出ていかなきゃいけないんですけど、うん、僕何を思ってか行くの忘れてまして、
はいはい、そのひっくり返せなかった、
ひっくり返さなかったんですね、
うんうん、
で、あのそれに気づいたあの他の先輩が、うん、あっつって、
うん、
あえて出て行って
ひっくり返しに行って
行ってくれたんですけどね、うん、はい、
ヘルね、
いやその時もすごい怒られましたね。
なんでお前ひっくり返せねえんだっつって。
なんでひっくり返さないの、
なんでひっくり返さなきゃいけないか知ってますって聞きました。
いやいや
そうそうそう、
聞かない聞かない
です。なんでか知ってますっつって命って何ですって
病んでるじゃないですか。
あもう休めちょっと言われるかもしれない。
いやでもこの時はもうしばらくもう楽屋はこの話題で持ち気になりましたね。
あそんなタブーなんですか。
いややっぱりあの狭い世界なんで、うん、もうどんどん噂が広まっていくんですよ。
でも逆に言うともうそれさえやっとけばいいぐらいのことじゃないですか、うんうん、それ絶対やんなきゃいけないことじゃないですか、
うん、師匠は殴ってても講座だけは返すとみんな。
いやいやいやいや一番まずい。
あでもだいぶそれ大事なんですね。
いや大事ですね。
大事っていうかもうそのね決められたルールだもんね、うん、ずっと前から続いてる。それを無視してるからね。
うん、そりゃクビになるわ。
まあこれがクビの原因じゃないんですけど。
じゃあ一番嬉しかったことは？
嬉しかった。
出てよかったなっていう、一問に入っててよかったなっていう、例えば師匠にすごい褒められたとかさ、なんかあります？
そうそう、さっき言った弟子の瞬間なのか、それとも、あの初舞台で。
師匠の奥さんだいた時とか、
ね。どうしても犯罪者にしたいんですね。
ずっと触りたかったんだ、って。
かっこよくない。
いやでも枕で話して、
うん、あいいですね。
言えないじゃないですか。
うまいこと言うな。
うまくないですよ。
枕でっつって。
うん、ね、でもやっぱり一番嬉しかった瞬間っていうのはやっぱり入門の瞬間っていう人多いと思いますよ。
ああ多いですか。
やっぱり僕も半年かかってますから。
うん、うん、そっかそっか。
やっと認めていただけた。
どのタイミングで入門したって思うんですか。その、うん、なんか例えば師匠が家に行った時とか、うん、師匠がオッケーしてくれた時なのか。
うんうん、あやっぱり師匠がじゃあ弟子にしてやるよって
言ってくれた感じ。
一番弟子ってことですもんね。
一番弟子ですね。
ああそりゃすごいな。それがこうだからかわいそうだな師匠も。
その時はじゃあもうあれですか、泣いたんですか。
泣いた。
嬉しい。いや
半年ですから。
そうですね、やっぱりもう感無量ですよ。
泣いてはない。
泣いてない。
泣いてない。
泣いてない。なんで印象悪くてですか。
泣いてない
です
けど。
泣いてはない。
僕がね、
はい、
まあご存知かどうか分かんないですけど、あのオカルト界のね、まあ、トップと言われてるのは山口敏太郎っていうんですよ、
はい、
山口敏太郎先生に話した時は僕は泣きましたけどね。僕の方が好きです多分。
あ、うん、挟んできますね。
だから
自分の方が
そんぐらいの熱量やったんですよやっぱり。
めちゃくちゃ言うな本当。泣いてないだけで。
泣いてないですもんね。
これまだ1本目ですよね。
1本目1本目です。泣いた泣いた泣いてないですもんね。
はい、ということでね、はいはい、こんな感じでですね、あの、うん、ちょっと落語についていろいろね、
うん、
まあこの後もね、
そう
3本、うん、まあいつもの形式でやらせてもらうんで、はいはい、あの最後までお付き合いいただこうかと思ってます。そう
そうそうそう。だから次の回は、うん、あのまあ、用意していただいた落語と、うん、あとちょっとまああの心霊というか要は怪談チックな、うん、あの落語とかもあるわけですよ、うん、ちょっとそういうことに関してちょっと聞いていこうかなと思ってます。
そうですね、
はい、
なんで僕らのちょっとフィールド側の方の話をちょっとしてもらおうかと思っております。
面白かった。
よろしくお願いします
。皆さんもじゃあちょっと、落語知らない方はね、うん、これをきっかけに興味持っていただければと思います、はいはい、じゃあ1本目、
はい、
終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。